丸くなってる。
あんな気持ち悪い下の動き、いじり岡田さんみたいやな。
リッスン脱力キムナタイムチェ。
アメリカ大統領選挙がちょっと終わりつつあります。
もう確定したんでしたっけ、勝利自体は。
そうだよね、もうこれは。まあただごねてる。
泥沼に。
ね、長引きそうだよね。だってこれなんかまともに取り合うと全然年越すんじゃないか説も。
あれ、そこまで行きそうな。
だって訴訟になったらなんかさ、争いが始まっちゃうじゃん、証拠だなんだって。でなんかで読んだけど、まあね、でもこの前ザ・ボーイズの話した時にも、はい、まあ、関係してきて、民主党共和党、アメリカにおける民主党共和党の話をした、うん、からなんか簡単に特性をその時に入れればよかったなっていうふうに後から思いました。
選挙前でしたもんね、ちょうど配信したのが。
そうだ、
まあ確かに時事的にはちょっと、うん、そういう要素も入れといた方が良かったかもしれないですね。
なんだけども、トランプさんが、政党が共和党、
そう共和党、
そうだね、バイデンさんが
民主リベラル党ですね。
あ、だからトランプさんの保守っていうのはまあこうイデオロギーというか、まあ、理念としては、まあ、自由、
理念としてはもう自由、うん、個人の自由を尊重して、
うん、
自由を持つのも自由だし。
ああ、分かりやすいところでいくと、まあ経済でいくと自由経済というか、ね、
自由経済、リバタリアン、
緩和していく方向性だよね。
そうですね、
制限をね、うん、そう、それと反対に民主党が、
民主党は再分配、
再分配の方向性で儲かりすぎをまあ防ぐというか、
まあ本当はね、
うん、まあそうだね。シンプルに根本の話だけするからね。まあ、トランプさんだってね、本当は外から来た人だもん。
そうですね。結構、共和党の中でもアウトサイダー。
ああ、まあそうだよね。だから分かりやすく言うと、オバマさんもでもその前、民主党だったわけでね。
まあだから、オバマケアとかね、
そう、社会保障を充実させると。
言いつつ戦争はむちゃくちゃやるっていう、この2枚舌。ノーベル平和賞もらったねってなってたけど。でも本当はそうです、
うん、そう本当はね、それまた末端の話になっちゃうから、曽我君はよく知ってると思うけど。
でも今回どうなんですかね、もう完全になんかお祭り騒ぎで消費されちゃってる感じがしましたけどね、日本のマスコミは。
日本の人すごい興味ある風だよね。テレビ見てると、
まあね。
すごいお祭り。
そう、自分と直接こう関わりがないんで、その娯楽的には楽しい感じじゃないですか、そのね、スポーツの試合見てるような感じで。
まあ、うん、まあそう、まあ余波は来るだろうけど、
まあ完全にね。
でも経済においてはバイデンさんの方が厳しいっていう説もある。関税だとか
バイデンさんの方が
なんだとか、国内の
まあまあどうなんですよね、 TPP 復帰みたいなことは言ってますけどね。経済なんてオバマじゃない、やトランプさんだろうがバイデンさんだろうがもう厳しいんですよ。結局だってグローバル企業の言いなりなんで。
あ、まあアメリカも厳しいと。
厳しいですね。かたやに日本はあれですね、鬼滅の刃に救われてるわけですから。
それが全て救ってくれるわけじゃない。
いやだってもうコーヒーとかバカ売れなんでしょ、グラフで見ましたけど。鬼滅感のおかげで。
いやそれは覚めない夢だよ。
いや無限列車に言われてしまう。
だって今イベントの緩和ができないっつってまた話題になってたよ、増えつつあるから、
ね、うん、まあね、 限定でもちょっと今の感じだと緩和すべきじゃないと思いますけど、普通に。
まあそうだよね。でも Apex とか希望退職者募ったりして、なかなかに深刻ですね。
はいはいはい、それ言うと僕ちょっとディズニーランドはちょっとやばいっていうね。夢の国なのに夢がないなっていう、まあそれは仕方ないんだけど。
結構あの会社はね。
ね。まあ大変でしょうけど。
ビジネス
な。キャストを雇うのもね。
入場料もね。
入場料もね、そら。
右肩上がりですよ。
なんか全ての興行の入場料がまあ上がってるとは思うんですけどね。ライブとかも。
まあただ。一番上がってるけどね、割合で言うと。
そう考えるとね、映画代は別に上がってないんで助かってますけど、ね、
でも100円100円上がりました。
ちょい乗せちょい乗せはね、
まあ、そう考えるとまあ全然上がってない方。
そうですね、うん、全然劇場によってはまだね、その半分しか席開けれないとこもある中でね、うん、もう 回転数増やしていこうっていう、そのやっぱ鬼滅が救ってるんですよ映画館。ちょっと面白かったのが、その鬼滅がまあ一日何回もやってるわけじゃないですか、
うん、
そしたらお昼のとこだけ戦国さんのランチ休憩って開けてるスケジュール表あって、めっちゃ面白かったです。
なんか見たね、
ユーモアあるなと思って。
それはそれ用、ネタ用だったの結局。
わかんないけど、でも実際、それは、僕が見たやつは、ちゃんと、スケジュール表に、戦国さんお休み中って書いてあって、お昼のところだけ。だから、すごい、ユーモアあるなと思って。鬼滅一色の映画館において、ちょっと今回、取り上げる罪の声は、
はい。
一応存在感ありました。僕が見たイオンシネマでは。
お、存在感。
だってもう、鬼滅の刃しかこうやってないんじゃないかぐらいの感じの中、罪の声はまだ若干あの片隅に咲いた花感ありました。
あーなるほどね。プリキュアとかもやってるよね。
プリキュア、やそうか、プリキュアもすっかり存在が消されてましたけど。
あそう、
確かに、
まあ、太客はいるんで。大きいお友達が、
おじさんがね、頑張って回しますから経済を。
うん、そうだよね。
ということで、まあ罪の声、こう邦画の中ではちょっと久々の対策なのは間違いないんじゃないかな。で、その出演者も豪華ですし、
うん、
これあれですよね、TBS が作ってるんですよね。確か
TBS だね。まあ作ってても、ね、TBS 入ってるね。うん、
だってあの監督 TBS の社員さんじゃん、確かね。
あ、そうなの、社員？
社員さんだと思うんですよ。何だったかな、僕らが見た中で言うと、脚本の乃木さんは、重版出題やってるんですよ。とか、あと星野さんつながりで言うと、逃げ恥とかね。
あ、脚本はね、はぁ。脚本家すごい有名な人だ。
乃木さんね、
うん、
めちゃくちゃ有名。あ、あれだ、監督さんも重版出題やってますね。そうだ、だからちょっと先輩と話したなと思って昔。
小室さんの神回。
神回でしょあれは。
神回ね。
泣いちゃうでしょ。
それだけでも見てほしいね、見てない人ね。
そうです、見る価値あるね。あと。あれですか、カルテットとかもね、近年のドラマの中では、吉岡里帆さんがちょっとブレイクのきっかけになったんじゃないかみたいな風に個人的には思ってる作品だったり、まあ、映画的にはあんまりかな、そこまで。まあビリギャルぐらいです
ね、
めちゃくちゃ話題になったのは。まあやっぱドラマの印象が強いですね、凪のおいとまとか、
うん、
結構その原作ものの作品をうまく映像化するって印象がありますね。土井信弘監督。ということで、じゃああらすじをお願いします。
あらすじ。 新聞記者の阿久津は昭和最大の未解決事件銀河万堂事件の真相を求めて残された証拠をもとに取材を重ねる日々を送っていた。その事件では犯行グループが脅迫テープに3人の子供の声を使用しており、阿久津はそのことがどうしても気になり始める。一方、京都でテーラーを営む曽根は父の遺品の中にカセットテープを見つけるのだが、です。
アイディアの勝利でしょ、こんなストーリー
確かに。
僕、原作をね、4年前に買ってまして
買ったっていうのは
出たすぐ、
はい、
小説をね、
はい、
あの僕がよく聞いてるラジオにその原作者の塩田先生がゲストに来てですね、
うん、
罪の声発売前でこういう作品を書きましたって言ってて、グリコ森永事件のまあ犯行に使われたテープの声の主っていうのが主人公だったらすごいまた違った書き方ができるんじゃないかって言ってる、
うんうんうん、
これは面白いやろうっていう
塩田武さんね。
なんかね、この人自身が新聞記者なんですよ、もともとね、新聞記者から、
うんうん、
小説家になられた方 で、
うん、
でこの罪の声のその構想自体はもう学生の時からあったんだけど、
ね、書きたかった
と、ね、
うん、
うん、でもその小説家としての出力がまだ追いついてなかったから、
うん、
あのデビューしてから結構今までかかったみたいなこと言ってて、
うん、満を持してね作品にしたと。
それもちょっと分かりませんね、ちょっとスケールがでかいじゃないですか、これ今回ねそこがまあ対策感につながってると思うんですけど、
なんかメタ的なアプローチを、うーん、まあ、全部じゃないのけど最近やってる感じがすごいよね、塩田さんがね。この人次、ね、あれだよね、また原作もので映画が化されるよね。
あ、決まってましたっけ。
あの大泉洋のさ、騙し絵の
牙、はいはいはいはい、あーそうね、もう
あれってだってそもそも大泉洋をなんか主人公に
モデルに、
そうそうそうそう想定して書いたっていう謎の、うん、いやその騙し絵の牙は超楽しみなんだよね。
あれ騙し絵の牙いつ公開したっけ、予告編なんか。
そう予告編、来年かもうこの冬じゃないかな。あのね、監督知ってる？
え、誰ですか。
第8監督なんだよ。
え、マジで、
うん、これ上がるしかないやつなんだよ
これは見に行きましょう
優勝です公開前から。
ですね、公開時期は一応、コロナの影響で見送って2021年かなになってるみたいですね、今んとこ。
伸びてそれか、2021
年
そうだ、
うん、って感じで。へえ、楽しみだな、それは
ね。
なんかね、塩田先生自身は僕すごい好きで、最新作のデルタの羊っていうやつがあるんですけど、
うんうん、
これはねアニメ業界を取材してるん
です。おお、でもやっぱ、うん、まあ、とか取材、そうだね、まあ武器の一つ、
そうむちゃくちゃ取材する人で、うん、でもなんか取材した後にコロナが起こってまたアニメ業界の事情っていう変わってしまったんで、
うん、
だいぶ書き直したって言ってます
それ無視して書けないよね。
あ、そうですよね、
頭抱えただろうね。
いやーもうね確かに。でもその世の中の小説家とかさ、まあそういうクリエイターの人って全部こういうリテイクやってるんでしょうね、細かいところでね。
そうだね、
そう考えるとちょっとなんかコロナの影響が入ってなかったら嘘に見えちゃいますもんね、かなり。
うん、ちょっとね、こう今年これから出る作品っていうのはそこへのケアが、
ね、そうですね、
まあケアというか世界そのものだからね。
そうですよね。まあそんな、原作なんですけども、
はいはい、
まずは、
はい、
総評から参りましょうか。
はい、
どうしましょう、慎太郎先輩どうでしょうか。
はい、面白かったですよいやでもね、あでもこれ140分ある。
そうですね、
結構長いんだけど、ね、全然それを感じさせない展開の仕方で、 あっという間で、見る前ちょっとね、うん、なんかちょっと結構ビッグバジェットだからこう、ね、大丈夫かなっていうのはあった、ぬるい感じだったらどうしようかなと思ったんだけど、うん、でも星野源とかすごい演技がね、まあ相変わらずなのか、うん、引き込んでくる
っていうか、いや星野さんすごい、うん、今回
すごい良かったよね。ね、メインに持ってきて大正解っていうか、まあキャスティング勝利ってのはあると思う。まああとそう、その TBS が作ってる、まあていうかビッグバジェットだからもうちょっと浅いと思ってたら結構ね、うん、深めの描写もあったり、
うん、
結構踏み込んでて、まあそれでもちょっと、まあ、ライト気味にはなってると思うんだけど、結構頑張ったんじゃないですかね、うんうん、まあ、まあ映画としてまとまってるし、まあ見事でしたねって感じですね。
僕もですねすごい良くてですね、
うん、
まあ結構そのすごい映画が好きな人ほど、
うん、
テレビ資本の作品嫌う傾向があるじゃないですか、どうしても
。まあそのまあ実際に出たものたちを見たら ね、
そうなってくる中で、いや舐めるの良くないなっていうか、むちゃくちゃ作品として力があるし、あとちゃんとイギリスロケしてるじゃないですか
知ってたね。
だからやっぱそういうとこってやっぱテレビ資本がないとできないですよ、それは。で今回の場合はそのイギリスが結構重要なそのロケ地だったりするので、
宇崎さん、
ね、もしね、このそう
急に宇崎さんで、宇崎流、
急に宇崎さんっていうかね、
まあまあ、
あとちょっとさっき先輩も言ってましたけど、はい、役者が素晴らしいっていう話ですよね、まずね。で僕はやっぱ星野源はすごい スーパースターなんだってだって演技こんだけできて歌もよくて、
うん、
確かすごいなっていうか、うん、もうコナミ感の感想しか言えないんだけどいやマジでなんかね、役者としての星野さんってね、なんか、うん、こう作品によってね演技を変えるんですよね、
うん、
結構逃げ恥だったら本当にあの主人公の装飾系な感じをやるし、うん、まあ、今回ね罪の声だったら、まあ、むちゃくちゃそのノンフィクション的に本当に原作に忠実なテイラーの店主っていう感じを、まあ、体現してて、でも演技に関して言うと、そのオグリさんがね、僕はちょっとねこれ好みの問題だと思うんですけど、オグリさんちょっとねこうアカデミー賞への力みみたいなものを感じてしまい、
そこまで言う
これで取ったるでみたいな
そこまで出てた、あそう
これ僕の深読みですけどなんかね演技のアプローチがね高倉健なんですよね。
おお、そうだった。
まあこれ僕の感想ですけどそのやっぱね小栗さんがちょっといい男すぎるからそこは出ちゃう
ん
ですよ。演技の方向がすごい内向きというか
おお、
よく言われますけど、
お
木村拓哉さんとかもそうじゃないですか、結構ナルシズム的な演技アプローチになって、うん、でもまあその役によってはそれがむちゃくちゃハマる役もあるから、
うん、
一概にそういう演技は悪いわけじゃなくて、全然僕武士の一文のね木村さんの演技はすごい良かったと思いますよ。その武士道のなんか感じと、どんどん内向きにいく演技の感じは良かったんだけど、今回の新聞記者の感じはちょっと僕はもうちょっとなんかコミュニケーション取ってほしかった。演技でその星野源さんが、うん、すごい受けの芝居をしてたから、星野さんと絡むことによってその相手役も引き立つみたいな場面多かったんだけど、小栗さんはなんかちょっと、ま、自分がすごい魅力的には見えるんだけど、その相乗効果はちょっとあんまり
内向きっていうのはまあ自分ありきだっていうことだよね。
例えばですけど宇崎さんも完全にナルシスト演技だったじゃん今回
ね、あのあんま上手くない感じ、なんだろうね、
これ難しい。いやうまいと思うんですよ、その 力量的には全然小栗さんも宇崎さんも俳優としては素晴らしいものを持ってんだけど、スタッフに求められてないんだと思う。そういうなんか演技派的な演技が、
あ
イケメン演技を求められてる
んだと思う、まあ、だ作品に溶け込んでるかどうか
そう
なのかな。
作品に、うん、寄せてないでしょ、うん、宇崎さんも小栗さんも、
ね、うん、まあ、宇崎さん完全に俺は浮いてたと思う。
そうそうそうそう、いやそうなんです、うん、で先輩のその違和感っていうのはむちゃくちゃ正しいと思うんですよね。
それが小栗旬もそうだったら相当きついね
内向きな感じが出たかな
ちょっと感じた。
うーん、まあ難しいね。例えば宇野昌平さんは出てて、
この映画の核だよね。でもそれ言
ってそうで、この脱キネだとその事故物件の時にちょっと言いましたけど、あの中華屋の亭主役でちょい役出てたんですけど、うんうんうん、もう今回は確かに本当にあのメインどこの役もらってて、うん、犯行テープですよね、まあ、グリコ森永事件の犯行テープで3人の子供の声が使われていて、1人は星野源で、残りの2人が、まあ、宇野さん演じる男とそのお姉ちゃ
ん
の声が使われてるっていう、
うん、だからその銀河万堂事件っていうのが
グリコ森永
事件ですね、事件なんですね。それでもさ気づいて行かない人まあいないか
、まあ、まあ、
まあでもそうなんです、ね、
本当に10代の子とかだったら気づかない可能性あるから。
いやでもさ、これ俺思ったんだけどね、久保くんがまあそういう話絶対する、はい、するじゃん、そういう話になるじゃん、うん、絶対これでグリコもいながらなんて、はい、で俺がさ、
うん、
えそうなのみたいなだったらさ話終わるよね、うん、と思って
同じ状況に立ってないって
。一人脱力脱落キネマタイムズじゃん。
もうダメ、
まあ、
いらんで終わってしまう
でもさ、その事前にさ話さないようにしてるから全然ありえるよね
まあ確かに
ポンコツだったら、
ポンコツどっちかがポンだったら終わりますよね、
ポンだ
ったら
終わり
確かに
まあいや、そう
思
いました
。
そうそう、確信部分なの。え、そうだったのみたいな。
じゃあちょっとあのストーリーの細部の話もしていこうと思うんですけど、う
ん、はい、
まあ、まずは小栗さん演じる阿久津が、まあ、元文化部で、てかまあ最初事件の方やってたんだけど、ちょっとそれに疲れて
元社会部だね。社会部から文化部。
そう、一応モデルになってるのは神戸新聞だと思うんで、その塩田さんが実際神戸新聞の記者だったんで、うん、ね、原作と変わってるところで言うと、あの、まあ、途中で小栗さんと星野さん合流して一緒に捜査していくじゃないですか、
うんうん、
ここっていうのが原作とはちょっと違っていて、星野さんは星野さんのパートで、相方みたいなの出てくるんですよ。
いい、
まあ、途中で合流するんですけど、原作の方も
結局、
うん、ただその映画化するにあたって、そのキャラクターを削って小栗さんに一本化してるんだと思う。
なるほどね。じゃあ出会うのに時間かかんだ原作は。
そうそうそうそう、うん、だから その改編が多分すごい良かったんだと思うんですよ、
うん、
なんかバディ感出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
途中から
映画向きだよね、しかもね、
うん、ね、
まあ、2時間ちょいに収めるには全然必要だったと。
うん、いや、いい判断だなと思って、う
ん、じゃあでもさ、その文化問題なんだけどさ、あの、うん、分かんないけど、その文化部でじゃあ仕事してる人はダメなのかっていうことには、
そうですよ、ちょっと鼻につきましたよね、今回ね。
ちょっとね、
なんかだってさ、え、映画表書いてるんだよ。
ああ。
悪痛がさ。
はいはいはい。
それをちょっとなんか下に見てるような感じになっちゃってましたよ、今回ね。
そうだよね。実際そこで働く人たちがいるのに、そのいい、経過の結論的にもさ、なんか、そこにいない方がいいみたいなことになっちゃってたからさ、まあ、おっとっていうのはちょっとありました。
でも、ちょっと実際、文化部は、 そんな花形じゃないのはまあ事実でしょうけどね。事件記者がエースだと思いますよね。
まあまあ、その新聞、その、まあ、しかもその阿久津の、まあ、個人的な向き不向きを考えた時に、
うん、
まあ社会部の方がいいっていう、まあ個人的な問題だったらいいんだけどね。
そうだね。まあ確かにそのなんでその社会部から文化部行ったのかっていうのは結構、ね、今回のまあ阿久津を語る上ではすごい重要なファクターではありますよね。
うん、
マスコミに対する疑念みたいなものが芽生えてくるんですよね。実際、うん、事件記者生活の中で犯罪に遭われた人の遺族にこう取材に行って、
うん、
そのいろんな話を聞かなきゃいけないんだけど、
うん、
これっていうのはその マスコミの傲慢なんじゃないかみたいなことを悩むんですよね。
うん、そうだね。っていう過去があったから、まあまあだから文化部じゃなくてもいいんだよね、それはね。くすぶる場所はね、まあ、置き換え可能ということでは
い、
はい、
でまあ最初だからいやいや捜査するんですよね。
ああ、
うん、グリコ森永事件っていうの
を最初は全然やる気ない感じか。
うん、でなんか一応神戸新聞がモデルなんで、まあ、当時むちゃくちゃその何て言ってたっけ、映画の中ではクラマテングかな、
うんうん、
まあ、クラマテングっていう名前を語るその銀満事件の犯人グループにすごいやり込められてたっていうか ね、うんうん、ね、劇場型の犯罪の道具に使われていたっていう、まあ苦い経験があって、
うん、
その思いっていうのをちょっと晴らしたいみたいな感じになるんですよね、その平成が終わる前に、
うんうん、
令和になる直前から始まるんです。
あ、そうだね。
だから平成のうちにこの未解決事件を何とかしたいみたいなのが
上司が、
ね、あって上司にね、うん、でまあそこに、いやお前ちょっと英語喋れるから取材行ってくれやって
そうだよ、なんかこう全然速攻行くよねイギリス
速攻行きますね
それはオグリションでなくてもええってなるよね
うまいいきなり
いきなりっていう
でイギリスに飛んで、まあ、事件を捜査していくんですけども、まあ途中で、まあ、イギリス行ったんだけどそこではちょっと、
まあそうだね、あの確たる証拠はまあ別につかめず、新情報も特に、
で日本に帰ってきて、でそこからまあ地道に捜査していくんですけど、料亭になんで行ったんでしたっけ
ああでももう結構進んでるよね、料亭は。でも先に星野源が行くよね、曽根が。
あ、そうですね、じゃあそっちを話した方がいいか、うん、そうで、まあ、一方
そう映画的にも最初曽根から始まるし、
ね、そうか、でタイトルが出るタイミングもね、
うんうんうん、
そこですもんね。
そうテープを見つけてだっけ、
そう、その仕立て屋を、
うんうん、
やってる星野源が、まあ、家の荷物整理してたらちょっと身に覚えのない勘が出てきて、でそこを開けるとメモ帳とカセットテープが入ってた、
うん、
で、あ、ちょっとこれお父さんのやつかなと思って懐かしくなってカセットテープを聞いてて、で最初は普通になんか家族のなんていうか情景みたいな声が出てきて、あ、これ俺の声だとか言ってるんですよね、
うんうん、
でそしたらいきなりそのテープが切り替わっていって、銀河満堂事件に使われた犯行テープの声に変わっていくっていう、うん、このやっぱなんかアイデアがやっぱすごいですよね、
うん、
子供の時のことなんでもう星野源自体も覚えてないんですよね、
全く覚えてないっていう感じだったね。
あ、自分の声が犯行グループに使われているんだっていうことは自分の父親が犯人かもしれないっていうとこなんですよね、最初のその星野源が捜査始める動機って。
そうだね。
でそっから父親の昔の友人とかをこう訪ねていろいろ聞いて回るんですよね。
あ、まあでも早い段階でこの達夫さんが、達夫さん、
お兄ちゃん、
まあ、まあすぐ出てくるんだよね。でもね、まあ、親父は、うん、まあテイラーだったし、
そんなに英語は堪能じゃなかったって言われるんでね、
うん、
一緒にテープと一緒に入ってたメモ帳が全部英語で書かれてて、
ああそうだねそうだね、
でそれがどうやらそのグリコも、あ、銀河マンドリ事件の、
うん、
その計画が記されてるんじゃないかっていうとこになって、実はその星野源の父親のお兄さんの達夫さんっていう人は、まあ、英語は堪能だったんだけど、まあ、ある時から行方知れずになってるっていう、
うん、
ところで捜査を始めていくんですよね。
でまあなんだかんだあって料亭まで、料亭になんでたるんですか、まあ、実際に会合の現場だったんだけども、
これね今回映画化するにあたってその小説でむちゃくちゃあった捜査パートっていうのをほぼね端折ってるっていうか、まあ見せ方としてそっちの方がいいと思うんですけど、映画的にそのもっと泥臭く捜査していくんですよ原作は。
まあでも結構あったような気もするけど、結構取材してる感あった。
なんかね映画版は証言者が次々出てくるじゃないですか、
うんうん、
でまた新しい事実を発覚するみたいになってて、うんうんうん、むっちゃテンポいいんだけど、うん、原作の方はもっとなんか もがくんですよね。
あ、
証言者に会えないみたいな、
あ、なんか柔道やってたみたいな達夫さんが、はいはい、でその柔道
をやめた、ね、お父さんもやってたんですよね。
あ、そうだよ、ね、で柔道をやめたやつがとかなんとか、
そう、その一緒に柔道をやってた中に生島っていう、まあ、警官になった人がいて、ね、うん、でその生島を捜査していったら両手に
乗り着いたんだ、確か
ね、
板長さんがね
そう、あの人もいいキャラしてるんですよね。
ね、なんかこうその組織のこうヤクザの組長の青木が組織のハブになるってさ作中で言われるけど、うん、あの人、うん、あのこの映画の捜査におけるハブになったよね、板長
が。いや完全にだって板さんがね星野源と小栗旬つないでます
から、繋ぐからねその最初拒否るんだけどすぐ喋ってくれるから、ね、ちょっと粘ったら
まあ、でもそのほだせれ方もまあちょっと分かる、星野源に関して
はまあ違和感はなかったけどまあほぼあの人が繋いだようなもんって、うん、面白かった。
だからその
いいキャラして
た星野源のその説得の仕方っていうのがやっぱ
あ
この作品ならではっていうか、
そうだね、成功法だった
よ ねすごい分かる、
うん、
なんでそんなことを嗅ぎ回ってるんだってなった時に星野源が自分で言うんですよ、
うん、
実は私もその事件に関わってるんですっていうことをまあ言って、それは大変なことだなってこうね、
うん、
その板さんの方も なってくるからちょっと喋ってくれるみたいなとこは、
うんうん、まあ小栗旬は阿久津の方はちょっと策を浪して板長を引っかかったみたいな感じだよね、
うん、口を滑らせちゃう、
滑らせちゃうっていう、うん、そうだ。
原作だとその小栗旬が料亭のことに気づく場面がちょっと映画と違うんですよ、ね、うん、けど、まあ、でも映画の場合はなんかその今まで取材してきた音源っていうのを、まあ、屋上で聞いてて、でそこでその、まあ、板さんの証言にちょっと違和感を感じて、でそこからパズルが合っていくみたいな。
あ、そうだ、ね、なんかでもあの屋上、危ない屋上にいたよね、柵もなんもないさ
確かにな
んか絶対普段誰も行かないんだろうなって屋上で寝転がってるわ、撮影だなと思ってたけど、まあまあいいかそれは。
でもなんかすごいそのインタビューの音声を聞くっていう行為がちょっと声に焦点を当ててる感じがして良かったですけどね、うん、見せ方としては、ね、
まあ似たようなシチュエーションいっぱい出てくるもんね、この昔の子供の声聞き返したりね。
それで星野源と小栗旬が会った後に お姉ちゃんの元同級生みたいな女の人出てくるんでしたっけ、会った前でしたっけ。
あ、元同級生、まあ、でも会った前は先生と差しで会う時があって、
最長そうですよね。
そうそうそう、で結構経ってからだよね、でもその同級生出てくる、
う
ん、
その同級生は結構いい味を出してるっていうか
まあスーパーサーブだよね、よく見る人ね。
いや本当に いやだから そこでむっちゃさこう星野源が後ろめたくなっていくんですよ、
うん、
あの人に会うことで、
うん、なるほど、ね、
いやまあその引っ越ししちゃって、
うんうん、
突然引っ越した後もその同級生のことは親しく電話とかしてたんだけど、である時、まあ、大阪の道頓堀のグリコの看板の前に集合してちょっとどっか遊ぼうみたいな約束をしてたんだけど、そこに来なかったんだよね、
うんうん、でそれ気になって
むちゃくちゃ心配してたし、もっと言うとその事件のなんていうか事件にその自分は関わってるんじゃないかみたいなことも同級生に言ってたんだよね確か、
うんうん、
だからむちゃくちゃその同級生の子は心配してて、
うん、
まあ、消息つかめないで気になってたんだけど、
うん、
星野源がすごい子供もできて結婚して幸せそうにやってるから、じゃあきっと千代子ちゃんも幸せにやってるんだなっていう希望がこう見えてすごいホッとしましたみたいなことを言われてです、
うん、
星野源はじゃ残りのその2人の子供をちょっと探そうみたいに、
うん、
なるんですよね。
のぞみ？
のぞみか。のぞみちゃんか。
のぞみちゃん？全然覚えてないな。
あ、でものぞみで合ってる。
のぞみね。まあ、なんかね、なんかその、星野源がテープ聞いて、その、うん、犯罪に関わってたみたいに、関わっちゃってたみたいになるけど、
うん、
なんかその時点では、なんか別に声取られただけで、その、
うん、
別に気にしなければ終わりなんじゃないかなって俺はちょっと思ってたところがあって、
うんうん、
その星野源がそこまで、
うん、そう思ってます。
結構メインに据えてさ、やばいことだやばいことだっていう結構言ってくるじゃん作品自体が。まあでもそこで、あ、やっぱり結構ことは重大なんだなっていう、人生変わっちゃうんだなっていうのが徐々に明らかになってきて、まあ、しかもなんか翻訳家になりたいとか夢持ってたわけで、結構えぐい現実があったんだなっていう、
う
ん、
そうね、
そこは結構刺さるよね。
ね、名腕がくっきり分かれてくるっていうのが、
うん、
やっぱそのこの作品のすごい深いとこで、
うん、
星野源の立場ってこう被害者でもあり加害者でもあるみたいな要素が入ってるので、
うん、
なんか単純に白黒つかないっていうか、
うん、
星野源は一方的に被害者なんだけど、
うん、
実はね、お母さんが加害者だったりするっていうのが、
うん、
分かってくるっていうとこがね、
うん、まあ未解決ってところも大きいよね。
そうですね、
まあ誰一人すっきりしてないわけでね、まあそれは今にもつながる、
時効は迎えてるとはいえね、
うん、
まあそこからはその星野源と小栗旬がまあ二個一でいろいろ捜査をしていくんですね、
うん、
その消えた生島兄弟の消息っていうのをどんどん探っていって、でプラスまあこの作品の面白いとこって、その作者なりにグリコ・モリナが事件の真相みたいなのを一応提示してると思ってて、
うん、あ、そうだね、どこまでっていうか、どこまでが本当なのかわからない感じではあるよね。あの、だから怒ったその脅迫文だったり音声とかは当時のままで、
そう、
まあ、だから推理も入ってくるわけだよね、調べた上でのね、
うん
うん、
そう、だから作者がすごい調べた上でちょっとグリコ・モリナガ事件って実はこういう事件だったんじゃないかっていうのが入っていて、それっていうのはその株価操作が目的だったっていうところなんですよね。身の代金目的じゃなくて、そういう劇場型の事件を作り上げることによって、まあ、銀河万堂の株価は下がりますよね、
うん、空売り仕掛けて、
そう、
儲けを出そうと、
うん、
その、まあ、その話が出た時さ、なんか証券、元証券会社の人がさ、空売りの説明をしてくれる たけど、ご丁寧にも、はいはい、でも、うん、あの人の説明って分かってる人向けの説明だったなっていうのが簡単すぎる その分からない人に分からせる説明じゃなかったなって気がして、もうちょっとあれそれ分かるかみたいな思ったけど、まあ長くなるからね、ま、そこ
株価、まあ、株が安い時に買いただいといて上がってきたらリリースするっていう、
うん
まあ、ことなんだけど、その株価を下げるためにどうしたかっていうと、グリコ森永事件っていう、まあ、大事件を起こし、でそのお菓子の中に生産カリでしたっけ、
そうだね、
を入れて、まあ、消費者に不安を与えることによって株価を下げるという、
うん、
実は経済犯罪だったんじゃないかってことなんですよ、
うんうん、
これはすごい説得力もあったし、うん、
まあ、別の狙いがあったと、
うん、
なんか状況証拠的にね、そういう結論に至ると。
そ で、ね、でそれをやるためにまあ犯行グループは結成されるんだけどっていうところ でそこに、星野源の、まあ、おじさんとか、その生島兄弟のお父さんとかも関わってるってことなんですよ、
うん、でまあヤクザとかちょいちょい存在が明るみに出てきて、
やっぱ多分みんな関心があるとこってキツネめの男の正体やと思うんですよ。
ああ、まあそれもね。
そうだから、キツネめの男っていうのはあれは何なのだ、まあ、でもヤクザの構成員ってことですよね、あれね。
まあおそらくはね。
おそらくはね。
まあまずなんかこう、でも絵的に勝負どころにしてるなと思ったな、これは。
いやそう
ね、あの絵が動くっていう、
うん、そう
しかも似てたよね、
似てた、めちゃ似てたよ、ね、よく見つけてきたなそうだってね、まあグリコ森永事件のさ、よくなんか特集されるじゃないですか、未解決事件ものの番組とか ね、
よくあったよね。
そうするとやっぱあの顔ってちょっと子供心に印象に残るというか、う怖かったですもんね。
確かに、まあ、無機質な感じだしね、そもそもあの似顔絵、警察で描く似顔絵ってのはそもそも怖いもん、うん、
ね、ちょっと、
うん、
でもそのまんまの人が出てきて
再現度高かった
すげえね、キャスティングの勝利だなと思いましたよね。
あの人走ってくるだけで怖いもん、
怖いね、うん、
まあ、だから実際は分かんないだろうけど、もう作中ではすごいこう実行犯っぽいポジションだったよねなんか見てるともうなんか慣れて場数踏んでる感じで。
そうだね、結構その星野源のおじさんが一応計画を全部作ってるんだけど、その実際実行部隊はそのヤクザのやつらがちょっと手を汚すみたいな分業になってるんですよね。その両者をつないでいるのが生島で、で警察をクビになってるんだけど生島は、
うん、
それはちょっとヤクザと仲良くしすぎてっていうね過去があり、
賄賂だっけ、
賄賂でしたね、うん、確か。
まあなんかアイディアマンなんだよね、おじさんとかは、ね、
そう
ですね。でそこともうあのそっちの筋の人とでもこうまだ一般市民寄りの人とのこう世界の違いっていうのが徐々に明らかになっていくのも結構怖かった
よね。そうですよね、
うん、
そのなんでそんな劇場型の事件をおじさんが考えたかっていうところが、
うんうん、
その一番のなんていうかメッセージというか、
うん、
なんか重くこうのしかかってくるところ、うんだなと思うんですけど、結局ストーリー的なことを言うと、小栗旬と星野源が捜査を進めていったことによって、
うん、
生島の、兄弟っていう兄弟の消息っていうのが明らかになって、実はお姉ちゃんはそのまあこの事件に巻き込まれたことによって命を落としてしまう、ヤクザにちょっと監視されて、
うん、
この兄弟とお母さんは、
うん、生活してたんだけども、うん、生活
してて、でそっからちょっとね、お姉ちゃんはちょっと自分がその映画の字幕とかねやりたいっていう夢があるんで、うん、 この生活から抜け出したいと思って、うん、その同級生の女の子と連絡を取って逃げようとするんですよね、うん、けどちょっと弟がそこに気づいてしまったことによってまあヤクザに気づかれて、
まあ、あのキツネ目のとこに、ね、
そうに捕まってでそれでちょっといがみ合ってるうちに車にひかれてしまう、まあ、っていうのをね、うん、生島秀樹か、あ秀樹じゃないな、秀樹お父さんだな、生島総一郎、
うん、
弟、宇野翔平さん演じる総一郎っていうのが、まあ、星野源と小栗旬に対してそれを語ると、
うん、
だからむちゃくちゃ悲惨なその後の人生を兄弟送っていて、で一方小栗旬は結婚もし子供もでき自分が好きなね、
グリシュンじゃん、
仕事も星野源、ね、あ星野源っていうのをやってるっていう、このえぐい格差の、
うん、
つけ方というか、
まあ最初から衝撃的でね、あの宇野さん出てきた時ね、あのか狭いアパートの室でね、もう、うん、電話来る前にもうあれだよね、首吊る準備してたもんね。
そうですね、
うん、
でそのなんかセリフが重いというかね、その、
うん、
まあ小栗旬が、小栗旬だったかな、星野、まあどっちか忘れたけど、
うん、
がその総一郎の携帯に電話をかけると、
あ星野源だね、
でいわゆる自分の立場とか説明するんですね、
うんうん、
私もあなたと一緒で、あの犯罪に声を使われたものですって、うんうん、言うんだけど、それに対するその総一郎の返しっていうのは、あなたは幸せですかって聞かれるんだよね、
うん、
つまり自分はもう今にも首を吊りそうな膝の人生を送ってるんだけど、お前はどうなのって聞かれた時に、もう星野源はちょっと考え込んでしまうというか、ね、全く同じ立場だったはずなのに、その後辿っていった人生が全然違いすぎて、
それはどういう人生をたどったか聞いた後の話？
そうですね、聞いた後の話、
ま
あ、
そう
だ、うん、
で散々結構あの悲惨な話聞いた後に、まあ、星野源があなたどうでしたかって聞かれた時に、ね、ちょっと言葉を失う感じね、うん、
いやあれは失うよねいや
まあでも星野源一切悪くないからね、でもね、
悪くない、
うん、
全部犯行グループが悪いんだけど、
うん、
ね、すごいこう人間を描くなっていうか
そうだね、ざわざわするとこだよね、
そうですよね、
人生の意味も感じるしね、そういうとこで、
うん、ま、だからこそ罪の声のタイトルの重さが
、うん、
出てくるっていうかね、
うん、まあそうだよね、その辺はしかもその星野源とか宇野さんだけじゃなくてね、犯罪に関わった人みんなの人生がね一変しちゃう、そう人がばっかりでね、それぞれのことも指すよね、
うん、でまあそこでちょっと総一郎からまあ事件の全容っていうのを聞き、まあ、小栗旬はこれは、星野源の、まあ、おじさんが犯格だなっていうのを、まあ、気持ちを新たにしてイギリスにまた飛ぶんですよね、
うん、
で実質当時の犯行グループで今生きてるのがその星野源のおじさんぐらいしかいないんですよね、
うん、そうだね、
ヤクザの組長ももう亡くなっていたりだとか、
うん、
キツネ目の男もあれね、もういないみたいなこと言われてたし、うん、でまあ時効をまあ迎えてるんだけど、ちょっとけじめを取らせるために星野源の代理ということで、
うん、
まあイギリスに行くんですけど、
うん、
なんとかね、あの元恋人出てくるじゃないですか、うん、あの新聞記者で、じゃあジャーナリストで、今は大学の先生やってる、
あ最初にも出てきた、
最初空振りに終わってて、
うん、
でもまた同じイギリス人女性にこう取材に行くんですよね、うん、だから あの人がすごい印象的なセリフで居場所を小栗旬が聞くんですよね、
うん、
ソネタツオはどこにいるんですかって聞いたら、
それは原作でもある、フォッセル、
あそうだフォッセルだ、原作にあるかどうかはちょっと僕まだ最後まで読めてないので、
あそうか
それまだ途中なので
タタタタ
アギタタなんですけど、で この意味っていうのがすごく深くなってるんですよね、
うん。
まあ、作中の、まあ、ストーリーの流れ的に言うと、なんで曽根達夫がこんな事件を起こしたのかっていうと、学生運動のやり直しがしたかったってことなんですよね。
うん、うん、動機はそうだね。
一応まあ挫折があって、その学生時代、まあ、学生運動に身を投じたんだけど、まあ連合赤軍的なことになって、まあ、その運動も終わってしまい、
うんうんうん、
で、まあ、本人はイギリスに行って、まあ、日本とは距離を置いて生活していったんだけど、その学生時代の先輩の柔道部の先輩の生島から電話かかってきて、警察をちょっとバカにしてやろうと、国家に対して、
うん
うん、星野源の おじいちゃんっていうのは実はもうもっと、銀河の方かなの社員だったんだけど、その間違われてというか
冤罪
だから学生運動に参加してると思われて、
ああ
殺されたわけでしょ。ちょっといい言い方を思いつかわないですけど、まあとりあえず無実の罪によってこうおじいちゃん殺されちゃうんですよね。でそれに対してお
じいちゃんはどうだったっけ、その会社をクビになって、
あ、だから おじいちゃんは単純にだからそれで、その、うん、だから殺されるんですよ、大学生かなんかに、完全に人違いかなんかで。でそれに対して会社は、いや、もともとそのおじいちゃんもそういう政治的な活動をしてたから打ち毛針死んだんでしょっていう扱いをされるんですよ、
うんうん。
でそれに対してその達夫はちょっと怒りを覚えるわけですね、会社に対して、
うん。
で次第に、まあ、反国家的な思想にも傾倒していく、それをきっかけにね、
うん。
でプラス、星野源のお母さんっていうのも、
そうだね、
そのさっき先輩が言った通り、
他のトンがなんか財布拾って
交番に届けるんですよね。
届けたんだけど、
その交番のおまわりさんっていうのが
猫ばばして、
そう
で、
その罪を
罪が
なすりつけられて、
なんかでもその星野源のお母さんがってとこはやっぱミステリー要素で、
そうですね、
ね、どんでん返しだったよね、見せ場だよね、うん、そこもね。
お母さんはもうちょっと癌で終末治療を受けてて、余命いくばくもない状態なんですよね、うんうんうん。だからまあ最後ぐらいは家で死にたいみたいなことを言ってて、
うん、
病院から家に退院してきて、
うん、
まあ、生活することになるんですけど、真の目的は実はそのテープを処分するために退院してきたっていうことが明らかになるんですよね、
う
ん。
そうだね、そこで発覚すると、まあ、相当気にしてるっていうか、相当考えてるよね、そのことをね。じゃあね、
考えてる、
あれはあそこにある、考えてる、ね、そっちか。お母さんでもそ常にずっと秘密を抱えて生きてきたわけだよね、今の今まで、
ね。そうですね、ほんとたまたまというかね、お母さんとおじさんっていうのは実は大学時代、大学なんかどうか分かんないけど、まあ大学時代か学生、まあ学生時代に実は、まあ、同じ政治団体にいて面識があった。
なんかさ、そこら辺さ、うん、なんかちょっとネトラレっぽくなってなかった？
あ、それどっち？どっち視点でのネトラレ？
だってさ、もうあのコントの旦那は何にも知らないわけじゃん。
うん。
で、実はでもお互い当時から結構知った中で浅い関係ではなかったわけじゃん。
まあ、まあ、肉体関係
なければ。いや、それはわかんないけど、でも、
ね、
ありそうな感じすらあるじゃん。
うん、いや、わかりますよ。
あの会った時の顔、うん、
そう、親密さっていうのは匂い立ってきましたよね。た、うん、だまあでもちょっと僕は お父さん側大勝利なんじゃないかなと思ったけどね、最後まで見たら。つまりお父さんは全然、お兄ちゃんの方は政治に傾倒しているんだけど、
うんうん、
お父さんは本当に自分が 実現させた夢があって、うん、それっていうのはテイラーの自分の店を出すっていうことなんですよね、
うん、
だ そこに向かってすごいまっすぐなのがお父さんで、そういうところにこうお母さんは惹かれていくんです。でそれで、まあ、普通にその後政治からは政治運動から足を洗い、まあ、結婚して2人でテイラーを切り盛りしてると、
うん、
で星野源も生まれて幸せ絶頂っていうね、
うん、
だそこに お兄ちゃんいきなり、
うん、そうだよね、そこに現れたらだってそれはそういうシチュエーションじゃない
で NTR
ちょっとゲスすぎるのかな、ダメかな。
いやいや、でもそういう要素はありますけど、あるよね、その、うん、でもお父さんは全く気づいてないから、
いやだからこそなんだけど
いやなんだろうな、まあな、そういうことか、
うん、しかもその後言うこと聞くわけでしょ。
だって警察許せんしね、お母さんとしては。
そう、そのやけぼっくりに火がついた的なさ、いやそこも含めて、ね、このファンが喜ぶ展開なんだよな、う
ん、きついなあ、ちょっと僕、ね、寝取られしてよ。ではそんな見てなかったよ。
ことごとくさ、ツボ、ね、を押さえてて、ちょっとあれと思っちゃったな。
そう言われるとな。でもちょっと僕、そのネトラリシティに見た時に救いがあるとしたら、
うん、
まあ最終的にこう追い詰めるわけですよね。小栗旬が宇崎竜童をね、うん、おじさんを、
うん、
でその時最後に言うのが、さすがお父さんの息子だみたいなこと言うじゃないですか、星野源のことを指して、うんうん、そこでちょっとお父さん救われるかなって思いました今、うん、ネトラリシティに見た時に。
だって そういうそれないと、だってお父さんの、まあ、人生もお父さんはやるべきことを全うして死んでたからまあいいけど、うん、まあ、なんかでも奥さんがそんなさ裏で暗躍したままちょっと嫌だもんね。
だからそこにもやっぱ決着をつけてくれるわけじゃないですか、まあ、
そのイギリスでの場面、
うん、そう、
星
野源も、でも星野源もお母さんに詰め寄るところがもう泣かせるじゃないですか、
うんうん、
そこ、
うん、そうね、
あんな複雑な演技相当大変だなっていうか、ちょっとあそこだけちょっと空気違いますもんね、もうギア上げてきたらみたいな。
あ、
その、まあ、先輩が言ってるそのミステリー的なところの最後の部分ですよね、
うん、
お母さんが探していると、あの録音のテープの居場所を、うんうん、でそこを星野源が発見して、まあ、全部言うわけですよね。自分がどんなに不安だったか、犯行に声が使われてるっていうのを知って、
うん、
でしかもそれが母親による誘導だったっていうところにもショックを受けて、
うん
うん、お母さんどんな気持ちだったって、
うん、
こんなに苦しむと思ってたってこう詰め寄るシーンがね、もうすごいんですよね。
あんなことやっちゃダメだない
やでもさ、
お母さんはダメ、
そう詰められそうそうやって詰められたお母さんがさ震え立ったんやろうねって
まあそれもそれでね重いセリフだよね。
いやおやばいなっていうか、もう
まあそのお母さんがしたことっていうのでも一歩間違えれば宇野さんのキャラクターになってたかもしんないし、そのお姉ちゃんののぞみかの人生は歩んでたかもしれないから、
うん
うん、そうだね、まあそういう危険もはらんでたね、ずっと出来心じゃ済まないでだよっていうの
が、まあ、ね、
うん、映画中で語ってるよね、うん、そこに帰結する感じが。
僕らはちょっと世代的には全然わかんないところですけど、
うん、
そのなんか物語のモチーフにむっちゃ使われるじゃないですか、学生運動のことって、
ね、
僕は大好きなところで言うと高画機動隊の劇場版、高画機動隊じゃないや、パトレイバーの劇場版2も結局、
うん、
学生運動のやり直しがしたくてみたいなところだし、政治の季節を取り戻したいというか何なんだろうな、すごい執着するなっていうか、ここのその犯人の動機の部分っていうのがすごい、その なんか塩田さんのオリジナリティあるとこだなっていうかね。だから金儲けじゃなくて、
うん、
すごい政治的な意図を持って、まあ、少なくともその星野源のおじさんはやってたんですよね、
うん、
ヤクザ組は全然金が稼げればよかったんだけど、そういうような理念があって、でもそこに対してすごい残酷な事実として、いやそれによってすごい子供たちは全員不幸になってますよって言われるっていう、この、ね、おじさんとしては、いやヤクザから逃がしたのはずなのっていう、でもその後お姉ちゃんは死ぬし、弟もちょっと暗い人生送ってくるっていう、
そうだね、まあその終始ね語ってるんだけど、まあそれをも、あのまあ行動の結果が因果関係がね、すごい前編にわたっていろんなエピソードで語られるんだよね。
でそれに対するあの星野源の回答もね、あなたのようにはなりませんでこう、
うん、
その後の部分っていうのも僕すごい面白くて、まあそれで事件に決着がついたと思いきや、
うんうんうん、
宇野さん演じる総一郎っていうのが会見する、
うん、
で自分が犯行に加担した子供の声に一人だっていうのを今名乗り出て、
うん、
で生き別れになっているお母さんを探すために、まあ、会見に臨むわけですけど、
うん、
でそこで星野源がしたあの、ね、スーツを仕立ててあげるとこもいいじゃないですか。
まあ小粋だね。
小粋でしょ。あのシーンを先に思い浮かんだからテイラーにしたのかな。なんでテイラーにしたんだろうっていうのはちょっと思うんですけどね。あ
まあでも効果があるとしたら、でもまあ確かにそこが一番大きいかもしれない、
ね、うまくハマるし、
うん、
やっぱり なんていうか、まあこう深読みですけど、まあ、テイラーっていうのはすごい古い、うん、古いものを大事にする仕事じゃないですか。
うん、
だって今だってユニクロでいいわけでしょって中にあって、で最後の小栗旬とのやり取りもなんか意味ありげなこと言うんですよね、
うん、
その文化部から実験、社会部戻ってまた実験記者やりますみたいなことを伝えに行きますよね、
うんうん、
でそこで、まあ、じゃあスーツを新しく仕立ててくださいってなるんだけど、
うんうん、
その時なんかねおすすめするやつがね結構クラシックスタイルなんですよ。こう時代に左右されないみたいなことを言うんですよ、うん、
それ手前でもね1回か2回言ってる
のね、
うん、
結構重要なモチーフだなっていうか、
うん、
だから対照的ですよね。その星野源のおじさんの方は時代に翻弄されたような人生を送っていくんだけど、
そうね、
で弟の星野源のお父さんの方は全部ブレずにずっとやって行った結果星野源が生まれてみたいなことになるから、
うん、
まあ、そこのなんか対比のさせ方うまく機能してるなと思って、
うん、
そしたらすごいテイラーっていうのも納得感のある設定だなっていうところですね。
まだそういうとこに帰結するゆえに政治的にいい悪いは全く言ってないもんね、うん、だってね
言ってないってね、
うん、だそれも一貫しててまあ、それもいいところだよね。
いいところですね、
うん、
だから結構淡々と結果だけを見せていく感じがなんか新聞っぽいですよね、
うん、
でも だからこそちょっと重いというかね、
うん、
あとすごい細かいんですけど最後もう本当に最後の本シーンで、うん、星野源が子供と2人でね、
うん、
いて、で子供がそのおもちゃが壊れてしまったっていうんですよ、その川辺で、ね、テープ、
うん、
そうテープの中に一緒に入ってたなんかおもちゃを、
う
ん、最初に娘にあげてて
ね、
そのおもちゃが最後に壊れるっていうのはすごい比喩的で、でその時のちょっと演技が僕はちょっとやっぱこれもう星野源が良すぎてちょっとダメだなと思って、その娘がさ、お父ちゃんこれ壊れてしもうたって言った時にいい子いい子ってやるでしょ。だからこれがもうすごい邦画っぽいなっていうかさ。
あ、いい子いい子ね。あれだ、星野源は泣くんだよね。でもそこになんか
泣くで娘がいい子いい子
娘がいい子いい子ね、うん、
そうこれもう 邦画的だなっていうか。
ああまあちょっと確かに味付けが濃い感じはある
か。うん。まあでもこういう濃い味の好きな人もいるから、
うん、
全然そこでむっちゃ泣いてる観客の人いっぱいいたし。
まあでもその円環構造っていうかね、おもちゃで発見して、
そう、
おもちゃが壊れて終わる、うん、もうビューティフルだよね。
いやよくできてる。うん、本当にこの乃木さんはもうすごいですよね。もう売れっ子な理由がわかるというか、
うん、
めちゃくちゃいい脚本。あとなんかありますか、印象残ってるとこまだ。
最初に言ったやつはちょっとライトにまとめてるってところになるんだけど、こう全体的に結局どこへ向かうのかっていうのが、まあそのまあ、政治的に言い悪いを言わないっていう風にしたゆえになんだけど、ちょっとやっぱり家族を大切にすればいいみたいな結論に落ち着いちゃったなっていうところはあるかな。ちょっと家族主義っぽくなって、なんかまあ、
まあ、最後も結局お母さん出てきて、
うん、
感動の対面とかもあるしね、
うんうん、
なんかまあでもこう、まあ、難しいですね。例えばですけど、その元恋人がもうおじさんに対して化石っていうのもやっぱ昭和で時間が止まってる、
うんうん、
ね、令和になろうとしてるのに昔に魂を引きずられてるやつだっていうことだろうし、まあ、その中で家族っていう落としどころはなんか普遍性はあると思いつつも、ちょっと自民党っぽいなっていうのはありますけどね。家族大切みたいな。
あ、まあ、まあ難しい、まあ、それ言うとまたそれは一つの手段として用いてる側面もあるからなかなか。
まあ、ね、だからでもそこに政治性はないと思いますけど、家族大切だから夫婦別姓反対なんだみたいな、それはもうイチャモンだなと思うんで、夫婦別姓なんてやったら家族は壊れてしまうみたいな、それはちょっとイチャモンが過ぎるなっていう。
あ、でね、そのまあそういうこと考えてて、でヤフーのね記事にね、あの全然長くないのに結構面白いなと思った記事があって、その人もね、まあ原作も見た上での感想があって、タイトルが結構端的か。映画罪の声、社会的な事件が家族ドラマとして回収される思想なき国日本っていう、まあ感じで、まあこの人の切り口はまあそういうとこだったね。
なるほどね。
まあでもその作品としてどうかわかんないけど、まあ言ってることは確かになと思ったのが、原作以上に家族子供、家族子供以上に大切にするべきものも思想も持たない日本社会ぶりが際立っていたって書いてて、まあねと思ったけど、
その記事読んでないからあれですけど、
まあでもこうなってくると政治色が出てくるってことか。
まあ確かにそうなんだけど、僕でもそんな政治色ない作品だとは思わないです。つまり学生運動的なことは完全に否定してるじゃないですか。学生運動自体否定してないんだけど、それをなんか やり直すことは、
うん、それは否定してる。
してますよね。
学生運動があったこと自体は否定はして
る。つまり、まあすごいオタク的な例えをすると逆襲のシャアですよね。重力に魂を惹かれる問題でしょ、
うん、
これもまた昔の昭和的なイデオロギーに魂を惹かれたやつらの犯行だってことでしょ、グリコ・モリアガ事件は。そことはもう決別していかなきゃいけないんだっていうことだと思いますけどね、
うん、
で最終的にそういう子供を出してきてるのも、次世代にはそういうのはもう持ち越さないでいこうってことでしょ、
うん、
つまりだって それの被害者が星野源なわけだから、
うん
うん、まあでもそのヤフーのレビューワーさんのさ、まあ、言いたいことも分かりますけどね。
あ、この人ライターね、記事ね、レビューじゃなくて、
ああ記事で、
うん、記事。
なるほどね。
まあ、まあ、まあそういうのがある中、まあ家族としての話でまとめたと、
うん、
まあそれを Z とするか E とするかは、まあそれぞれが判断して、まあでもその手腕は作品としてはまあまとまってるっていう、まあさっき話したことだけど、うん、ことだよね。うん。
この原作をよくまとめたと思いますけどね。
まあもう一歩進めばそういう側面も出てくるね。それは各々が考えればいいよね。
あれでもちょっと難しい。イチャモンレベルの言いがかりはどこまで行ってもつけれるんでね。
そういうとね、うん、だからでもそれはもう個人の自由というかね。そこはでもライトにでもまとめたわけだから、一つの映画公開という形を取ったわけで。
え、そうですよ。そんなん言いがかりつけようと思ったらさ、そんなんこの作品出てくる女性っていうのは形式的すぎて主体性が感じられませんよねとか言えちゃうわけだし。いや結局そのさ、星野源のお母さんは自立したさ、政治に目覚めた自立した女性だったんだけど、最終的にはなんか家族のさ保守的な文脈に回収されてるっていうのになりかねるし
迎合した
迎合したなってなっちゃう。え、結局なんか子供生まれたらちょっと女って変わるよねみたいなことですか。いやでも僕は良かったですけどね。同じテレビ資本のさ大作映画でもさ、まあ、7つの会議とかは、まあ、ある意味良かったけど、作品として見るとちょっと僕はあんまり面白くなかったし、うん、演技合戦っていうかね、顔芸映画としては楽しかったけど、うんうん、
でもその人はね、そのさらに続けてるところにね、1984年は押井守るうるせえやつら2ビューティフルドリーマーが公開され、前年1983年は YMO が参加した年だが、押井や坂本龍一は高校時代に学生運動に参加しており、彼らの作品には60年代の思想が息づいているということで、ビューティフルドリーマー
いやーもう来ると思ったんだよな押井さん出た瞬間。
そうだよねにつながるということでいいですか
映画研究会の話じゃないですか
そうだね。
マジか、僕ザ・ハント行きたかったんですけど
いやでもそれあれでも提案したの曽我くんだよね、ビューティフルドリーム
行きましょう行きましょう
行きましょう行きましょう。いや俺うるせえやつらつちゃんと覚えてないん
だ。俺たちの元ヒロさんですよ。そうか、ビューティフルドリーム見ていかないとね、もう一回。
いやこれ結構関係あるらしいよ。僕も覚えてない、うん、
絶対あるでしょ、だってだって押し守る原案でビューティフルドリーマーがタイトルですよ、これは見ていくしかないでしょ。
くでも名作と名高いね、
これまあね。高橋留美子先生は大嫌いらしいですけどね。
ああ興行はでもやっぱりワンの方が高かったんだってさ。
いきますか、頑張ろう、強い気持ちでいきましょうねいやむっちゃ名作の可能性ありますからね、全然。
まあまあまあ、わかんない、罪の声も俺行く前はうんと思ってたからね。
なるほどね、ビューティフルドリーマーね。まあ期待を述べるとですね、なんかビューティフルドリーマーの実写化じゃないところは感じてるんですよ、一方的に。
ああ、単なるってこと。
単なる、
うん、そうだね。むしろアンサーであってほしい、ね、
そうですよね、うん、そういうとこはなんか見れたら嬉しいですかね。
うん、なるほど。
まあ、一番最悪なのは普通にうるせえやつら実写化だったわけだから
それはきついよね
そこなんかどう料理してるのかっていうのが気になるとこですかね。なんかね、元ヒロさんの格作でさ、
うん、
サマータイムマシンブルースがあるじゃないですか。なんかあれ的なやつになる、ああいうちょっと青春劇になるのかなって勝手に思ってますけど。まあ、そうだね、うん、うん、事前情報を見るとね、うん、いやどうなるのか次回の配信
いやー、曽我くんがブチ切れる可能性
いやでも慎太郎先輩が切れる可能性も全然ある。
ね、いやでも俺そこに強いあれないけど、
思い入れがビューティフルドリーマーに対して。
俺でも最近パトレイバー見たいなと思ってんだよな。
映画版ですか、アニメ版ですか。全部か。 OVA も入ってる
よ。 OVA
いやでも全然劇場版3本から入るのが一番いい気もしますけどね、
うん、
なんか最近ねちょっとねパトレイバー2のことが話題になってたんですよ。
あそう、
あの雑誌のピアってあるじゃないですか。
あ
れとパトレイバーの登場人物のその後藤隊長がいるんですけど、それがなんかコラボして一冊まとも、ま、一冊まるまる後藤隊長特集みたいなやつがね最近出たんですよね。
やば
でそれでちょっとパトレイバー熱っていうのが結構また声優の榊原さん、パトレイバーの南雲役の声優さんですけど、
うん、
が結構その当時の思い出とかをブログに書いてて、これがすごいいい文章で、うん、めちゃくちゃ惜しい監督とこうなんか仲違いしたんじゃないかっていうのがあるんですよ、
うん、
都市伝説的に、
うん、
その演技をめぐって、
うん、
パトレイバーファンは演じる読んでほしいんですけどあれ元宏さんの映画って最後何見たんだろう。なんか最近さサイコパスとかやってたから、その元宏さんがやってるアニメは見てるんですけど。
あサイコパスか。
あでもマクガーがあるかな最後に。あの桃色クローバーの子たちが演劇部をやった幕が上がるかな映画的に。こんなとこですかね。じゃあ次回ビューティフルドリーマー
ほんなら
行きましょうよ。
今日はこの辺で、
はい
あのあれだよね、関西弁どうだった。でも星野源と
星野さんは京都弁うまかったですよ。
ああそうだよね。まあ、オリシュもでも別にそんな変な感じでな
かった。山崎賢人くんの関西弁は違和感あったもん、ね、どんだけ劇場引っ張るんだ。
劇場
また
ビクじゃあ今日はこの辺で大丈夫ですか、
はい、
と以上脱力
ゲーマタイムズでした。ありがとうございました。
それはいいんですけどね。